今日恵みをいただく御言葉はルカの福音書の1章1から12までです。ルカによる福音書の24章1節から12節。週の初めの日の明け方早く、女たちは準備しておいた香料を持って墓に着いた。見ると石が墓から脇に転がしてあった。入ってみると主イエスの体はなかった。そのため女たちが途方に暮れていると、見よ、まばゆいばかりの衣を着た二人の人が女たちの近くに来た。恐ろしくなって地面に顔を伏せていると、その人たちはこう言った。あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですか。ここにはおられません。よみがえられたのです。まだガリラヤにおられた頃、お話になったことを思い出しなさい。人の子は必ず罪人らの手に引き渡され、十字架につけられ、3日目によみがえられなければならないと言われたでしょう。女たちはイエスの御言葉を思い出した。そして墓から戻って、11弟子とその他の人たち全部に一部始終を報告した。この女たちはマグダラのマリアとヨハンナとヤコブの母マリアとであった。彼女たちと一緒にいた他の女たちもこのことを使徒たちに話した。ところが使徒たちはこの話はたわごとと思われたので、彼らは女たちを信用しなかった。しかしペテロは立ち上がると走って墓へ行き、かがんで覗き込んだところ、雨布だけがあった。それでこの出来事に驚いて家に帰った。今日はイースターです。イースターはイエス様がよみがえられたことをお祝いする日です。この間ですね、横浜中央図書館、ここから歩いて10分ぐらいのところにあったんですが、そこに初めて行ったところ、すごいいっぱい蔵書があってですね、もう5階まで本で埋め尽くされていて、で、ギリシャ語の仲介とかヘブライ語の仲介、聖書も置いてあって、すごいなと思ったんですが、皆さん聖書はどこの書棚から探せばいいでしょうかね。だいたいキリスト教と書いてある分類の中から探すんです。皆さんは仏教という本棚から聖書を見出すことはできるでしょうか。とてもじゃないけどないですね。民族学の中から聖書を見つけることはもう実はできないんですよ。イエス様は死人という分類の中の書棚からいくら探してもイエス様は見つかんない。イエス様にある皆さんも死人という分類の書棚から探しても、あれ水野さん、この死人の分類の本棚から見つかるかなと思っても見つかりますか。
見つからない。
アメン。よみがえったんです。イエス様は死人の中からよみがえった。だから御使いたちがね、この女たちに、あなた方はなぜ生きている方を死人の中で探すのですかと、ね、そこにはいません。なぜ？よみがえられたからです。死からよみがえり、これがあるんです。イエス様を信じる者は死んでも生きるのです。イエス様はよみがえりであり命です。イエス様を信じる者は死んでも生きる。アメン。イエス様はそういうお方です。イースターはそのイエス様のよみがえりを覚えて祝う日です。で、第一礼拝に出ていない方は後ろの方に卵があります。イースターエッグがありますので、どうぞお取りください。イエス様はですね、とにかく一度死んだんです。イースターエッグの卵をね、真っ白で石みたいで、きっとなんか宇宙人かなんか、地球の事情を知らない宇宙人が地球に来て、その卵を見て、これがまさかその中から生き物が出てくるとはまあ思わないでしょうね。 卵はそのように死を意味している、象徴しているんですが、しかしその中からまさかと思える命が出てくる。だから、まあ、きっとイースターエッグは卵を、イースターは卵を、ね、まあ、象徴 するということで、まあ、そういう起源だというふうに言われているんですが、とにかくイエス様ははっきりと死んだんです。弟子たちの目の前で十字架上で叫んで息を引き取った。もう血がダラダラダラダラ流れて、そしてもう動かなくなる、ピクリとも動かない。でそれで兵士が槍でついて刺して、もうその傷跡から水と血が血と水が分類して流れ出てきた。イエス様は完璧に死に尽くしたんです、大勢の人の目の前で。でそれでその死後硬直した体をね、有馬隊のヨセフやニコデモがもう重労働で下ろして、でそれでニコデモが用意していたもつ薬とアロエを混ぜ合わせたものを体に塗って包帯で巻いて、でそれで葬ったんです、有馬隊のヨセフが用意していた墓に。その中に遺体を安置して納めて、そしてイエス様は完全に死に尽くされ葬られたんです。弟子たちはもうそれを見て、もう敗北の極地に襲われたでしょうね。もう人が死んだ、自分たちの指導者が死んだ、もう俺たちはこれからどうして生きて いけばいいんだと、まあ、きっと絶望したでしょうね。またイエス様の弟子だったということで、その後捕らえられたりするかもしれないし、またどっかに就職しようとしても、そういうなんか前科みたいなあって、まあ、きっとそういう心配もしたかもしれません。パリサイ派や律法学者たちは勝ち誇ったかもしれません。でもところがイエス様よみがえるんです。3日後に、あらかじめ私は罪人たちの手に渡されて3日後によみがえると弟子たちに何度か言っていた。でも弟子たちはそれを信じていなかった。女たちもそれを忘れていた。この復活の主に真っ先に出会うことができたのは、実は十二弟子たちではなく女たちでした。この女たちは主を慕っておりました。イエス様が、ね、ゴルゴダの丘で十字架を背負って歩いている時でも、その後ろについて泣きながらついてイエス様を慕ってついていきました。十字架につけられた場面でも女たちは遠くで立って見ていました。で葬られたところをもしっかりと見届けて、で安息日は働くことはできませんので、その翌朝、ね、朝早くにその、油、イエスの体に塗る油を買って、そして整えてイエスのところにその行ったんですけれども、イエス様、例えですね、イエス様がもう無力で死んで動かないというような状況だと女たちは思っていても、それでもイエス様を慕って行ったんです。今皆さんのうちのイエス様はどうでしょうか。あたかも死んで何も動いてないかのように見えるでしょうか。でもそれでもイエス様を慕って、イエス様に油を塗るためにイエス様のもとにロークしていくのであれば、イエス様は真っ先に現れてくださるのはこの慕っていた女たちのところです。どうか皆さんもイエス様を慕う心を今一度奮い立たせてください。この11人の弟子たちはですね、イエス様が逮捕されて十字架につけられたのを、もうそれを見て、その現象面だけを見て、あ、もう終わりだ、絶望だって思って、それで閉じこもったんです。もう、まあ、葬りとか、イエス様の体にその後油塗るとか、まあ、そういうことあんまり考えてなかったんでしょうね。でも女たちはなぜその油を塗りに行ったかというと、やっぱりイエス様のことを慕い求めていたからです。この終わりの時代においてもですね、守られるコツ、去年何度かやりました。この終わりのようにやっても守られるコツというのは、力がなくてもいいんですね。力が弱くてもいい。ただ この女たちのようにイエス様の名前を否まずイエス様を慕っていく人です。黙示録3章8節から10節まで、それが書いてあります。黙示録の3章の8節から10節。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。アメン。全世界に来ている試練の時、この時に守られるものはどういうものだと書いてあるでしょう。
私、
アメン。イエス様の皆を否まないものです。またイエス様の言葉を守るものです。少しばかりの力しかなくていいんです。イエス様の忍耐について言った言葉を守るもの、ね、この黙示録3章に書いてありますね。そういう人たちが世の終わりの時に来ようとしている試練の時に守られる。またイエス様と真っ先に相まみえることができた女たちのように、イエス様のことをいつも慕い求めている。たとえイエス様があたかも死んだかのように見える時でさえも、イエス様を慕い求めていく者にイエス様は真っ先に現れてくださるんです。イエス様はですね、十字架以降公の場所に姿を現しません。むしろイエス様を求める者、イエス様のことを噂話する者たちのところにイエス様は現れてくださるようになります。これは現代でも一緒ですね。現代、今皆さんたちはイエス様の名前のもとに集まっております。いるんです、イエス様ここにいるんです。2人でも3人でも私の名のもとに集まるところに私はもうそこに共にいようと言いましたね。私たちのところにイエス様はいてくださるんです。イエス様はこの女たちのところに現れたんですが、でもこの彼女たちはもともとですね、イエス様が復活したとは思っていなかった。彼女たちも信仰もちっぽけだったんですね。私たちもたとえ信仰がちっぽけだとしても、でも死を慕うこと、それが大事です。彼女たちはとにかく墓に行ったんですが、でもみちみち心配事が あって話し合っていました。それはですね、マルコの福音書の16章に書いてあります。ちょっと読んでみます。マルコ16章の3節。1節から3節までを読みましょうか。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いた。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた、ね、当時墓というのは岩をくり抜いて穴を開けた、そこにその穴の、まあ、洞窟みたいなところに死体を収めて、でそれでその洞窟の入り口を大きな石で塞いで閉じました。でそれでその上にさらに封印をしていたんですね、まあ、くさびなどで、その石が動かないように、そういう封印をしていたようです。で彼女たちはとりあえず墓の方に歩いていくんですが、でも ね、どうしよう、私たち女の力では到底あの石を転がすことができないねと話し合ったり、また墓の入り口はあのローマの兵隊が番をして弟子たちが、その遺体を盗みに来ないようにと、まあ、見張っておりました。で、一日そういうふうに、心配をしていたんですが、でも墓についてみると、まあ、びっくり驚くべき光景が展開されておりました。あの墓を守っていた屈強なローマの兵隊たちは死んだかのような感じで転がっておりました。そしてあんなに大きかった石は取り除けられていた。で、封印も砕かれていた。考古学者のロン・ワイアットという博士がですね、その封印のくさびを発見したそうなんですが、そのくさび鉄でできていたんですけれども、でも、ちょっととても不自然な折れ方をしていました。どういう折れ方かというと、あの何十トンものトラックが、何十キロものスピードで、ぶつかった衝撃で、折れ曲がったかのような、そういう、まあ、当時の技術では考えられない折れ方を、その鉄の鎖が折れて、そして、破られていたんです、封印が、ね、見つかりのがそこの石の上に座って石を転がしたと書いてあるので、まあ、きっとそのことが本当に起こったんでしょうね。人間技ではない力で封印が破られていた。で、それでそもそもこの女たちの最も心配事をしていたイエス様の体に油を塗りたいと思ってたんだけど、イエス様の体がないんです。蘇ったんです。もう死人という部類の中にはイエス様は永遠にいないんです。イエス様は永遠に生きているという部類の中に入ってるんです。そしてこのお方に連なる私たちも圧倒的なこの命のパワーが流れてきて、この永遠の命という部類に入っているんです。イエス様のうちにあるものは、この石は転がしてあって、でそのような状況だったんですけども、それはただ単にこのね、女性たちの、まあ、か弱い祈りを聞くためというよりも、むしろ復活の命がその絶大なパワーを知らしめるために、まあ、そういうふうに石が転がしてあって、で封印も破られていたことでしょう。で、女たちはそのことを見て、で見つかりに出会いました。見つかりからイエス様はもうここにはおりません、蘇ったのですと伝えられて、でそれでさ弟子たちのところに戻って、イエス様はもう生き返ったことで、そしてガリラヤに行けばイエス様と出会えること、それを伝えなさいと女たちに伝言して、でこの女たちは、まあ、怖くあったんですけども、しかし大急ぎで、そのことを弟子たちに伝えるために帰ってきましたけれども、マタイの福音書の方の並行箇所では、その帰る途中にイエス様とご自身と出会ったんですね。マタイの28章です。28章の8節と8節から10節ですね。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。アメン。ねえ、イエス様が復活されて一番先に人間と取り交わした言葉はおはようでした。おはよう、非常に日常的な話ですね。復 活のイエス様は人の目に輝かしい何か人間離れしたような形で現れるのではなく、むしろこういう日常的な非常に目立たない、あたかも普通の人のような形で現れました。マグダラのマリアがのところに現れた時も、マグダラのマリアはそれがイエス様だとは、思えず、なんか園の管理人だと思って、ね、いたみたいですね。でまた他にも復活のイエス様と、ね、出会った弟子たちはいるんですけれども、その弟子たちも、ね、パッと見始めイエス様だと気づかなかったんですよ。なんかただの人みたい。復活のイエス様は華々しい形で、なんか人間的に大いに上げられるような、そういう形で現れるのではない。むしろなんか普通の日常的な些細な中に現れる。もしかしたら皆さんも復活のイエス様と出会っているのに、なんだかなんかつまんない人間と話しているかのような、なんかそういう風にしてイエス様をやり過ごしてしまったことがもしかしたらあるかもしれません。どうかいつでもイエス様のことを慕い求めていてください。そうすればその主だと、そのイエス様のささやかな麗しい品性のその趣で主だと知ることがきっとできることでしょう。さてこの女たちの次にですね、主と出会えた人は弟子たちでした。十一弟子。彼らは主といつも行動を共にしておりました。そんなに信仰があったわけでもないし、また女たちのように主を慕っていたというわけでもない。でもそれでも主にいつも付き従っている人たちのところに主は現れてくださるんです。弟子たちはですね、ユダヤ人のことを恐れて扉を固く閉めて、一つの場所に集まっておりました。でそこに女たちが、ね、何かとても興奮したような喜んでいるような状態で入ってきて、で女たちが口々になんかわけわからないことを彼らにとって、まあ、わけわかんなく聞こえてたんですが、まあ、イエス様と会ったよとか、あの見つかりと会ったよとか、墓が空っぽだったよとか、まあ、きっと女性たちが興奮していろいろ言ってたの、なんか弟子たちはたわごと言ってるかのように、まあ、思ったと、さっき読んだルカ福音書には書いてありましたね。女たちが言った言葉、イエス様が復活したんだよということをこの弟子たちは信じることができなかったんですけれども、まあ大体男というのはね、まあ、見た感じを見て、そして状況を判断して、そして行動するもので、あんなにイエス様がもうはっきりと死んだ見たんです。体が固くなってもう葬られて、天布でぐるぐる巻きにされて石で転がされてもう終わりだ、あんな状況じゃもうね、死んだ人間だし助かる一個ないと、まあ、きっと弟子たちは思ったんでしょうね。人というのはそういう目に見える状況を見てそれで絶望してしまいがちです。そういう絶望的な状況を見て、またそのような、苦労の陥っている状況に入っているとき、人は頭の中がその悩みでパンパンになってしまって、そして人の言うことを聞き入れられなくなってしまうもんです。また、事前に主が何度もね、私は3日後によみがえるという御言葉を、あらかじめ約束を与えておられたにもかかわらず、人がそういう頭の中がね、心配事や、また自分の思いでパンパンに膨らんでいると、そういった約束も思い返せなくなっているんですよ。で、女たちが入ってきて、ね、イエス様がよみがえったよということを言っても、弟子たちには、その思いの中で膨らんでいる彼らの耳には入ってこなかったんですね。しかし、主は、二人でも三人でも、イエス様の名前のもとに集まっているところにおられるんです。またイエス様のご性質について話し合っている、そのイエス様の噂話をしているところにイエス様はすって 来るんですよ。ルカの福音書はもう一度戻りたいんですが、ルカの福音書の24章の15節、ここはですね、ちょうど2人の弟子がエルサレムからエマオという村に行く途中、この2人が道々、イエス様のことを話し合って論じ合ったりしているところにあったんですが、ルカの24章15節、話し合ったり論じ合ったりしているうちにイエスご自身が近づいて彼らと共に道を歩いておられた。しかし二人の目は遮られていて、イエスだとは分からなかった。イエス様のことを話しているところにイエス様はすって来られる。でも二人の目は遮られていた。ここを握りしめるというふうにも訳すことができます。つまり自分の思いで握りしめていた。だからイエス様ご自身が近づいてきたのに、でもイエス様だと気づかなかったんですね。とにかく主は主のことを思い、主のことを話しているところにこうやって近づいてこられる例がもう一個、この36節の方にあります。ここでは、11使徒とその仲間たちがイエス様について噂話をしているところでした。扉が閉じてあって、いたんですが、しかし36節、これらのことを話している間にイエスご自身が彼らの真ん中に立たれた。彼らは驚き恐れて霊を見ているのだと思った、イエス様のことを話しているところにイエス様来るんです。たとえ鍵をかけていようともイエス様はその中に来られるんです。で、彼らはイエス様を見て霊を見ているのだと思った、人は本当に固定概念に縛られやすいものですね。でもイエス様はそのようなのを見て、38節から読みましょうか。イエスは言われた。なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを起こすのですか。私の手や私の足を見なさい。まさしく私です。私に触ってよく見なさい。霊ならこんな肉や骨はありません。私は持っています。それでも彼らは嬉しさのあまりまだ信じられず不思議がっているので、イエスはここに何か食べ物はありますか、言われた。それで焼いた魚を一切れ差し上げると、イエスは彼らの前でそれを取って召し上がった。もう明らかにこれ生きた人間ですね。霊ではありません。なんかイエス様の幻を見たんだとか、イエス様の幽霊を見たんだとか、なんかそういうことを言う反対者はいるんですけど、でもイエス様は明らかに死んで、そして明らかにこうして蘇られたんです。そしてイエス様のことを、覚えて、二人でも三人でも集まるところに、そこにイエス様が来られて、そしてイエス様のご自身についてのご性質を御言葉でもって説明してくださるんです。イエス様が来られた時、この十字架の後のイエス様はですね、人々のうちに現れて、そして人々にイエス様についての御言葉を思い起こさせてくださるんです。例えば、エマオのところの24章27節から、それからイエスはモーセおよび全ての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた、彼らは目的の村に近づいたが、イエスがまだ先へ行きそうなご様子であった。で、それで彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。彼らと共に食卓に着かれると、イエスはパンを取って祝福し裂いて彼らに渡された。それで彼らの目が開かれイエスだと分かった。 するとイエスは彼らには見えなくなった。アメン。イエス様はこのエマオへの途上の二人に現れて、ね、現れた途端に私はここにいるぞと、ほら私の手と足を見ろ、私が蘇ったイエスだと言えば、ね、その一瞬で済む話なのに、なんでイエス様はそんなことを言わずにずっと話されたんでしょうね。イエス様は何を話されたか。イエス様はモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を解き明かされました。十字架の後、復活の後のイエス様の現れは、私たちが見るべきは印や不思議ではありません。モーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体を見るべきです。イエス様はこのように御言葉でもって弟子たちに解き明かしをされる方法をこうして、ね、伝授したんですね。復活の後はイエス様と直接お話をした方、イエス様を見た方、触った方はもしかしたらいるかもしれませんが、でも大部分の人はそういう経験はありません。でもそれで十分なんですよ。これがあるから、聖書、聖書の中に全部イエス様のことが書いてある。どんな状況であっても御言葉が皆さんを守ってくださるんです。45節の方も同じことが、イエスは同じ方法を捉えております。44節から読みしましょうか。これ、弟子たちが一ところに集まってイエス様の噂話をしていたところ、突然イエス様が現れて、イエス様はこういうふうに言いました。44節イエスは言われた。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話した言葉はこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてある言葉は必ず全部成就するということでした。そこでイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われたとあるんですけれども、ここでもね、イエス様はモーセ及び預言者詩編について、イエス様について書かれてあることを解き明かされましたね。今の新約の時代、イエス様のご性質を見るにはこの聖書から、聖書で十分です。聖書を読んだ時、御言葉が皆さんのうちに命となり、その命がイエス様ご自身のご性質について表します、明かしします。今の時代、皆さんは御言葉でもってイエス様と出会い、御言葉が皆さんのうちにある限り、イエス様がいつでも皆さんと共にあるんです。さて、この復活をめぐってもう一つの人間模様、祭司長や律法学者たちの方を見てみたいと思います。祭司長や律法学者たちはイエス様の復活をこの兵士たちから聞きました。兵士たちはイエス様の墓の番をしておりました。で、なんでかというと、ですね、マタイ福音書の方に書いてあります。マタイの27章の方から見ましょうか。27章の終わりの方ですね、イエス様が死んで、そして葬られた。で、祭司長やパリサイ派の人たちは、ピラトのところに集まって、63節こう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は3日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから3日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死人の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなるとこの窓足の方が前の場合よりもっとひどいことになります。で、そういうわけでピラトは番兵を出して、でイエス様の番をさせたわけですね。不思議ですね。弟子たちは忘れていたのに、このイエス様敵の側はちゃんと覚えていて、3日目によみがえるっていうのを思い出しましたと。で、それで 弟子たちが毎日そのイエス様のその言葉を覚えていて、で3日目に弟子たちが、ね、石を転がしてイエス様の体を盗んでしまうと、それはもっと良くないことだっていうことを心配して、でそれでこの兵士たちを出して見張らせたわけですね。ところがこの兵士たちはどうしたか、28章の一節から読みましょうか。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。こうして兵士たちはですね、何を見たか、弟子たちが盗みに来るのを見たんじゃなく、見つかりを見てしまった。でしかも見つかりが石を転がしてその上に座ったのを見た。でそれでこの兵士たちはそれを見て恐ろしさのあまり死人のようになってしまったんです。でこの兵士たちが、走っていって、起こったことを全部報告したんです。28章の11節から、女たちが息つかないうちにもう数人の万兵が都に来て起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても、私たちがうまく説得してあなた方には心配をかけないようにするから。そこで彼らは金をもらって指図された通りにした。それでこの話が広くユダヤ人の間に広まって今日に及んでいる。まあ彼らね、兵士たちの話を聞いてたわごとだと思わなかったんですね。不思議です。弟子たちは女たちの報告を聞いてたわごとだと思いました。ところがこの祭司長やパリサイ派の人たちは兵士の報告を聞いてたわごとだと退けることなく、むしろなんか協議して金を与えて、でこのことを、こういうふうに嘘の報告をするのだと、ね、嘘で塗り固めようとしたんですね。祭司長たちのこの行動こそがイエス様がメシアだと薄々気づいてそれを知っていたという証拠ですね。もし彼らが信じていなかったら、もう兵士たちの言うことなんかたわごとだと言って、なんか弟子たちが盗んだと思い込んで、まあ、ピラトに差し出したことでしょうね。でもそうしなかった。最初や立法学者たちは薄々気づいていたことでしょう。イエス様が死んだ時、彼らは諸々の現象を見ました。天地が暗くなって午後3時まで続いたというのもあるし、また、ね、イエス様が亡くなられた時地震が起こり、また墓が開いて多くの生徒たちが蘇ったというのも見ました。そして何よりですね、彼らにとってあってはならぬことが起きたんです。祭司長たちや律法学者たちにとってあってはならぬこと、それは神殿の至聖所に至る幕が真っ二つに裂けたことです。最も聖なる領域、大祭司が年に一度しか入ることのできない最も聖なる領域への、それの隔ての幕が裂けたんです。イエス様が死んだ時に、死んだ瞬間に。イエス様は誠の救い主で人の罪を贖う方です。イエス様ご自身が人類の身代わりとなって死んだ以上、もはや神と人との間の隔ての壁は打ち壊されました。だから神殿の幕は裂けたんですよ。祭司長や律法学者たちがその諸々を見て、またイエス様の生きていた頃の行ってきた諸々の奇跡を見て、まあ、きっと 心のどこかではイエス様こそメシアだと気づいたことでしょう。で、彼らはどうしたのでしょうか。それで悔い改めということをしたでしょうか。自分たちの民族は先祖たちのように預言者殺したようにメシアを殺してしまったと言って悔い改めたでしょうか。しなかった。彼らは金と権力でもってこのことを黙っているようにと、そういう結論を出してしまったんです。復活の命はサタンはとても嫌います。事実、このイースターの前ですね、サタンからのいろんな嫌がらせがありました。本当にサタンは嫌がるんです、イエス様の復活を。イエス様が死に勝利したことを。だからいろんなあの手この手を使ってそれを塞ぐんです。この祭司長、律法学者たちはイエス様はこの復活をね、協議して金と権力に物を言わせて押し潰そうとしましたけれども、でも復活の命はそんなものじゃ抑えきれないんです。光は闇に勝てるでしょうか。勝てない。懐中電灯のスイッチポッてひねるだけで闇に打ち勝つんですよ。私たちもイエス様に対する信仰をポッと灯すだけで闇に勝つんですよ。病に勝つ、貧しさに勝つ、あらゆる人生の問題に対してこのイエス様の復活の命が灯されて、そしてそれらすべてに打ち勝つことができるんです。私たち人間はですね、生まれながらの状態では第1位の人アダムからの性質を脈々と受け継いでいる罪がある死に束縛された 人間でした。そのアダムによって私たちは死から逃れるためにいろいろなあがきをします。いろんな知識を詰め込んだり勉強したり、また体力を養ってつけたり、そしてなるべく死ににくいようにということで、ね、お金を稼いだり、武器を買ったりとか、そういうこともします。時には他人を蹴落としてまで自分が生き残ろうとします。イエス様はそうした人間の状況を見てご自身を差し出して、命を差し出して死に明け渡し、十字架の死にまで従われました。そして3日目によみがえったんです。死に勝利したんです。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。これは第一コリントです。第一コリントの15章、ちょっとみんなで開きましょうか。第一コリントの15章54節から、第一コリントの15章の53節からお読みしましょうか。53節から57節まで。ご一緒に。第一コリントの15章53節から、朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が成就します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝すべきです。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。アーメン。イエス様は自らの死を通して皆さんの罪を罰し、 皆さんの病を罰し、皆さんに貧しさを罰し、あらゆる問題を罰されました。そして蘇ったんです。そして蘇りの命で生きる、信仰によって生きる皆さんもそのイエス様の勝利につながることができるんです。この復活の時を祝うこのイースターの時、どうぞ皆さんも皆さん自身のうちにあるあらゆる問題、あらゆる病、あらゆる死に対する恐れ、あらゆる貧しさもイエス様の命で信仰によって飲み込んでください。信仰によって命で飲み込んでください。どうかそうして命にあふれて、あらゆる問題もすべて命で飲み込み、勝利に次ぐ勝利を生きる皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。では一言お祈りします。死に勝利された方、三日目によみがえってくださった方、私たちのために血を流し、その血をによって清め、あなたの裂かれた肉によって私たちに永遠の命への道を開いてくださったお方、イエス様、あなたを褒めたたえます。私たちはあなたを信じる信仰によって生きます。そしてあなたの信じる信仰によってあらゆる病を飲み込みます。あらゆる問題を飲み込みます。貧しさを飲み込みます。死を飲み込みます。呪いを飲み込んで、あなたの祝福へと変えます。どうか生徒たちをあなたの証人として、あなたの使者として、命の使者として、この勝利の良き知らせの使者として、この生徒たちを用いてください。この復活の死を覚え、感謝して、私たちの愛するイエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。ではしばし皆さん自身が主の御前に出て命で飲み込む時間としたいと思います。勝利に飲まれた。 と記されている御言葉が実現します。主よ、お前の勝利はどこにあるのか。主よ、お前の棘はどこにあるのか。神に感謝すべき日です。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。この勝利は死に対する勝利、呪いに対する勝利、病に対する勝利、貧しさに対する勝利、あらゆる問題に対する勝利です。どうかこのイエス・キリストのうちに、復活された主にとどまり、この世を祝福のうちに、勝利のうちに歩んでいく生徒たちでありますように。私たちの主イエス・キリストの名前によって祝福します。
アーメン。主の祈りです。
天に表します我らの父よ、御名は皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許しため、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての生徒たちがあなた方によろしくと言っています。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アーメン。
ハレルヤ。よかった。